毎回このコーナーにご登場いただくのは昭和史を語り通会を主催している保坂正康さん、そして聞き手は私ラジオ深夜便ディレクターの村島明義です。保坂さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先月はですね、高度経済成長の始まりというお話だったんですけども、今月はですね、高度経済成長下での生活環境の変化、都会と農村というテーマでお送りしたいと思いますけれども、この高度経済成長というのはですね、まあ、前回も保坂さんご指摘いただきましたけれども、昭和35年から49年まで14年間続いたということですけれども、まあ、またその14年間の間でもそれぞれの段階というのがあるようですね。
そうですね、この14年間っていうのを、まあ、ずっと同じ調子で続いたというわけじゃないわけですね、はい、やっぱり3つの段階があるんじゃないか。私は第1期、第2期、第3期と言うんですが、まあ、第1期は東京オリンピックまでですね、
はい、
池田総理が高度経済成長への舵取りを始めてから東京オリンピックまで、
昭和35年から39年の東京オリンピックまでと、
でね、
内閣としてはその池田内閣に対応すると。
池田内閣でしたね。それから東京オリンピックから今度は昭和45年の大阪万国博、はい、いわゆる万博ですね、これまでの6年間ですか、これもまた高度経済成長の第2期として、
はい、
かなり、経済政策のこう円滑に動くようになって、生活環境変わっていったんじゃないかと思いますね、
じゃあ第2期が東京オリンピックからだいたい大阪万博あたりまで、
そうですね、
佐藤内閣に対応するんですかね。
そうですね、この時は佐藤内閣だけですね。佐藤内閣は割に長い長期政権でして8年続いた内閣ですが、この第2期は佐藤内閣が、まあ、全部引き受けたという感じじゃないでしょうか。
はい、
それから大阪万国博でですね、
はい、
その後48年の11月ですか、第4次中東戦争があって、そこでアラブの国々産油国は石油をですね、やっぱり戦略物資として扱って、アラブに協力的でない国には石油輸出しないという形の、政策を取るんですね、それで日本も今までは自由にこう石油を資源として買い入れてたわけですが、そこでそんなに簡単にはいかなくなると、石油が止まると、それで高度経済成長もこう、まあ、トーンダウンしていくということだと思いますね、でちょうどこの時は佐藤内閣からこう田中内閣へ変わるという、田中角栄内閣、で田中角栄内閣の時にこのオイルショックによって、高度経済成長が、まあ、終わるといっても、また生活環境が大きく変わったわけではなく、低成長時代に移るわけですからね。
第3期はその大阪万博から、石油危機の翌年の昭和49年頃までと。
そうですね。
ということですかね。で、今回はですね、その第1期と第2期ですね、内閣でいうと池田内閣時代と佐藤内閣時代を中心に見ていきたいんですけれども、特にその都会と農村の対比でですね、まあ見ていこうと思います。で、高度経済成長が宣言されたのは昭和35年の11月からということですけれども、この都市生活者にとってはですね、これからこのあと10年間どんなバラ色の生活の夢が語れたんでしょうか。
そうですね、池田内閣は皆さんの月給を2倍にすると言いましたけども、まあ、実際に当時の昭和33年4年の頃のですね、給与生活者の月給っていうのは16,600円、まあ、平均ですね。
ああ、そのくらいだった、
そのくらいだったと思いますね、そのような数字が出ています。これから約10年よ昭和45年ですね、この時のサラリーマンの1ヶ月の給料が58,400円になってるんですよね。確かに2倍を超えてますね。
そうですね、もう2倍以上ですね。
3倍近くになってますね。
はい、
で、都市環境は、都市のサラリーマンは生活はそうやって豊かになる。都市環境も変わっていく。で、一方で農村はどうだったかっていうことですね。農村は結局は労働力として都市にこう吸収されていくという宿命を持つんですが、この高度経済成長の下では農業の主たる働き手の一家の主人たちが現金収入というものを求めて出稼ぎに行くと、都市 へ出稼ぎに行くと、はい、で高度経済成長の現場を支えるという形になるんですね、うん、だから農業構造が大きく変わっていってしまうということが言えるんじゃないでしょうか。俗っぽく言えばこのそうやって、男の働き手が出ていくためにですね、いわゆる三ちゃん農業になったと、日本は、じいちゃんばあちゃん母ちゃんの三ちゃん農業になったと。で農業そのもののこう規模もだんだんこう小さくなっていく。農業就業人口が減りますからね、農業構造がこう大きくこう変容していくっていうのがこの時の特徴だと思います。あ、ね、まあ都市の産業構造の都市の中にこう組み込まれていくっていうんですかね、うん、そういう感じになるんだと思いますね、うん、
でその、まあ、日本経済の中でその明るい面がその目立つのがやはりその都会の、ね、状況というようなことで、家庭生活ではいろんなその電化製品が出回っていくというようなこともあるんですよね、
まあ洗濯機冷蔵庫、それから、まあ自動炊飯器ですね、そういった家庭生活の主婦の省力化、主婦のこう労働時間大きく減っていくと、うん、それから、まあ白黒テレビからカラーテレビになっていくということで、うん、娯楽時間なんかもですね、うん、その随分楽しみが増えると、うん、で一方で、マイカーだということはそれまで私たちは考えられなかったのは、はい、経済成長の中では自動車を持つ人も増えていく、うん、当初はですね高度経済成長始まった時は1000人に3台という割合、
1000人に3台ぐらい、わずかな、本当もうね自家予算というのはねもう貴重なもので、
車持ってるなんていう人は特権階級みたいなもんでしたね、うん、
よっぽどの金持ちでないとね、
車の免許持ってるなんてのは私の同年代なんかでまずほとんどいなかったですね、うん、ところが高度経済成長が進んでいく1期2期と進んでいく中でですねみんな車を持つようになる、うん、でその統計見るとですね1000人のうち22台は持つ、1000人いれば22台、22人が車を持ってるという時代になってかなり行き渡るんですね。やっぱりこういう経済生活のゆとりから来るので都市というのが、まあ、住環境もそれにつれて良くなりますから、うん、住みやすい便利だというような本当のこう空間になっていくんだと思いますね、
うん、そういう形でその、うん、電気製品は出回るし、うん、それからそういう車も出回るし、で新幹線なんかもできるということで大量高速輸送時代ということ で、ね、なんかこう大きいことはいいことだというね、コマーシャルの、まあ、こともありましたけど、
大量生産、大量消費っていうことが、こう、基本的な高度経済成長、だから方程式のようなもんですから、製造業は大量生産する。で、それを消費者に売る。消費者はそれを大量消費していくという形でですね、すべての、こう、事象が、こう、大型化していくっていうことですね。ね。だから、大きいことはいいことだっていう、確かそういうようなコマーシャルもあったように思いますけども、そういうような時代に入っていったということですね、
うん、そうですね。でその中でもう一番象徴的なものはですね、大量高速輸送時代の幕開けということで、東海道新幹線の開業というものがありましたですね、
東京大阪間が、まあ、4時間当初は4時間、はい、そのうち3時間にってことでなりますけども、東京大阪が4時間などとは私たちはまあ考えられない時代でしたね、まあ、大体私は京都で大学生活やってましたけども、東京に来るって言ったら夜の11時に乗って次の日の朝7時ぐらいに東京に着くというのが当たり前と思ってましたから、まあ7時間8時間ですね、それがまあ当たり前と思ってたのが4時間びっくりするというような時代になっちゃったんですね。
ね。で、その東海道新幹線が開業したのが昭和39年の10月1日と、はい、いうことですので、その当時のですね、ニュース音声がありますので、これをお聞きいただきます。はい、
3800億円の巨資と5年の歳月をかけた東海道新幹線もオリンピックを目指して走り出しました。最高時速210キロ、東京と大阪を4時間で結ぶ新幹線は、鉄道技術の粋を尽くしたものとして世界の注目を浴びました。 来年の10月には東京大阪間をおよそ3時間で運転する計画です。
まあ、今ではそう東海道新幹線は当たり前のようになりましたけれども、
第一期のですね、一番象徴的な形というのはやはり東海道新幹線だと思いますね。でこの東海道新幹線が走るということは今度はそれに伴って、東京と大阪の距離が縮まるわけですから、物資の輸送、それから人の動きというのがかなり激しくなると言いますか、それから会社での支店を大阪に作るっていうのも別に作らなくてもいいという形になったりですね、サラリーマンは、ゆっくり大阪は何日か泊まって出張していくっていうのが日帰りだとか、いろいろ生活環境変わったんですよね。
忙しい時代になってきたということですね。それと一方、道路の方もですね、高速道路が随分あちこちらできて、で、最初はその名神高速道路がですね、昭和38年に一部完成して、翌年39年には、まあ、ほぼ全通したと。
そうですね。結局これは、マイカーを持つ人のが増えていくのと、道路が整備されていくと、はい、これ、並行で進むわけですからね。だから、第一期の時はまだそれほど名神高速道路ぐらいだったと思いますけど、これが第二期、第三期の頃には、もう、全国縦断する道路が出来上がっていくんですね。
まあ、その後、東名高速道路ができて、その名神とね、全部繋がっていくんですね。ということですよね。まあそういう道路も整備されていたということで、都会の明るい面と言いましょうかね。そういう近代的な面がこうクローズアップされてきたと。
そうですね。私たちがこの高度経済成長を見るときですね、こんな短期間に生活環境変わる、あるいはこんなに私たちが一生懸命働けばすぐ結果が出るんだというようなことを味わったっていうのは、この高度経済成長の第一期から第二期の頃だと思いますね。
そうですね。
東京オリンピックっていう世界から一番もう何カ国もの人が来て、日本もその他の国と合して競技に入っていったわけですからね。まあ、新しい文化、新しい生活環境、新しい、なんていうか、倫理とか、そういうものができた、できていったんだなという気がしますね。
まあ、そういう都会の変化を目とすれば、農村の方がどっちかというと、その明暗と言いましょうかね。ちょっといろんなその問題がたくさんこう起きてきたということで、特にその出稼ぎの問題ですかね。先ほども話しました。
出稼ぎの問題が一番大きいと思いますね。三ちゃん農業というのもその一つの例ですけども。
じいちゃん、ばあちゃん、母ちゃんと。
そうですね。まあ、農業人口の就業人口を見るとですね、戦争が終わった時は 50%、昭和22年は 50% の人が農業に従事してんですが、昭和40年、まあ東京オリンピック終わる頃には、28% になってますね。
半分近く
へ。で、これがもっともっと減っていくわけですけども、だから農業をどういうふうにして日本の社会で産業構造の中に位置づけるかっていうのは、ちょうどこの国会でも、社会でも大いに論じられたと思いますね。農業基本法を作って、産業構造の変えていく、農業構造を変えていく、農村をどういうふうにしてこう、まあ、助けるというか、自助努力をこう促すような形にしていくか。っていうことを考えるんですが、しかし基本的に農業の働き手が都市へ引っ張られていくわけですからね。だから高度経済成長をある意味で言えば農業が犠牲にならざるを得ないという側面があったと思いますね。
そういうようなですね、農村の出稼ぎですけども、まあ、初めはその、まあ、農家の次三男がですね、都会に出てったということですけども、今度はだんだんその一家の大黒柱まで、
そうですね、
都会の方に出てってしまうという。
もともと昭和の初め、あるいは明治からでもそうなんですが、農家の次三男っていうのはですね、自分の土地を持ってるわけではない。で、農村にいても、まあ生活が成り立たないっていうんで、都会へ出る、あるいは出稼ぎに行くっていう形を取ってたんですが、この高度経済成長の中での最大の特徴というのはですね、農家の中心にいる働き手、その、いわゆる三ちゃん農業の中の父ちゃんが除いたのを三ちゃん農業っていうわけですが、その父ちゃんがみんな都市へ来るわけですね。
父ちゃん。一家の大黒柱が。
父親ですね。あるいは夫ですね。そういう人たちが、 みんな都会にこう労働力として吸収される、うん、でそれはやっぱりあの現金収入が農村はなかなか得ることができないということもあったでしょうしね、うん、それとあの農業から得られる収入と比べて出稼ぎの方がはるかに収入もいいという形の構造になるわけですね、うん、だから農業はやってられないよっていうことになったんだと思いますね、うんうん、
で特にその出稼ぎと言いますと、なんか印象としてですね、東北の農村の農民がこう、ね、東京の方とかに出ていくというイメージが強いですよね。
そうですね、あの私はですね、農村の疲弊というとすぐ東北というイメージがね重なる、うん、で全体日本社会はそういうふうに受け取るんだけども、よく人と話をするんですが、九州や四国や西日本だって農村は疲弊するときあるだろうに、どうして東北がこうイメージ化されるんだろうっていう話なんですがね、いろいろ議論していくとですね、まあ、四国、九州あるいは西日本は農業構造が二期作あるいは二毛作で、あの農業でも収穫にいくつかのチャンスがありますね、はいはい、だから東北は年一回ですね。
あ、なるほどね、ですから、気候からして、
今年は不作だ凶作だとなったらそれだけで終わっちゃうわけですね。だから逆に言えば東北の農業というのは、まあ、天候や地域的な特性とかそういうものに支配されてるんだなという感じがします。
ねえ、そういう中でですね、あの時代が下って昭和47年になるわけですけども、この出稼ぎと離農を告発した、これも東北ですね、はい、福島県の農民詩人の、草野久夫さんの詩ですね、村の女は眠れないが大反響を呼んだわけですね。
そうですね、これはあのよくあの味わうと悲しい、本当に悲しい詩ですね、うん、で同時にすごい告発をしている詩でもありますね、
うん、ね。じゃあこの福島県の農民詩人の草野久夫さんの、村の女は眠れない、この詩を村上里和さんの朗読で、ご紹介しましょう。
村の女は眠れない。草野久夫。女は腰を夫に預けて眠る。女は乳房を夫に預けて眠る。女は腰を夫に抱かせて眠る。女は夫がそばにいることで安心して眠る。夫に腰を取られないと女は眠れない。夫に乳房を委ねないと女は眠れない。夫に腰を揉まれないと女は眠れない。夫のぬくもりに包まれないと女は眠れない。村の女は眠れない。どんなに腕を伸ばしても夫に届かない。どんなに乳房が厚く実っても夫に明かせない。どんなに腰をもだえさせても夫は応じない。夫が遠い飯場にいる女は眠れない。村の夫たちよ、帰ってこい。それぞれの飯場を捨ててまっしぐらに眠れない女を眠らすために帰ってこい。横柄な現場のボスに鼻ひっかけて、出稼ぎはよしたと宣言してこい。男にとって大切なのは稼いで金を送ることではない。女の夫たちよ、帰ってこい。一人残らず帰ってこい。女が眠れない理由の源を考えるために帰ってこい。女が眠れない高度経済成長の構造を知るために帰ってこい。帰ってこい。帰ってこい。村の女は眠れない。夫が遠い飯場にいる女は眠れない。女が眠れない時代は許せない。許せない時代を許す心情の大敗は一層許せない。
福島県の農民詩人草野久夫さんの詩で、はい、村の女は眠れないでした、はい、改めてお聞きになっていかがですか。
ですね、農村の女性がいわゆる苦労した状態に置かれるのはもう一つ嫁と姑の問題もあったように思うんですね。で、農村はその嫁が、働かなければ率先して働く、うん、朝早く起きてご飯を作って働くということがお嫁さんに求められてたわけですから、でそれでもやはり姑との問題があってっていうのは当時の新聞の身の上相談は本当にそういう相談多かったように思いますね。でそこへ働き手である夫がいなくなるわけですから、うん、で農家のお嫁さんっていうのは二重三重にしかも子供の教育を 見なきゃいけないと、相当のこう犠牲の中に置かれてたんだなと思います、うん、私は大学は京都で出身が札幌ですから日本海を通って、若かったから急行で、京都から青森まで24時間ぐらいかかるんですね。でそれに乗ってくと農村のお母さんが乗ってくるんです。でわずか1時間ぐらいの間に僕ら学生にもですねいかに私たちは働くか苦しいかっていうことを言うんですね、うん、でその中でその学生なんか恵まれてると言いながらやっぱり泣くお母さんもいましたね、うん、私はその日本海に乗って急行でこうずっと京都から青森まで行く間に本当にその高度成長の都会とは違う形をその列車の中で見てすごく勉強になりましたね。
ああそうですか、まあ、そういうね高度経済成長時代の、まあ都会と農村の二重構造というようなね、
そうですね、
こともあったわけですけども、でも全体として見ると、まあ、日本のその経済っていうのはこう発展して
発展しました、
ね、どんどん発展して、あれですよね、GNP もどんどん増えていくということですよね。
全く、GNP は数字を見ると50兆円を突破してですね、うん、昭和43年の段階、はい、これ第2期ですけど、その時にはアメリカに次いで第2位になるんですね。まあ、51兆920億円っていう数字になるんですが、日本が戦争に負けて国土が荒廃してると経済政策も何も打ち出せない時から20年ちょっと経てですね、そして世界第二になってしまう、すごい私たちも働いたんでしょうし、日本社会がそれだけこう躍動してたんだなっていう感じしますね。
まあ、そういう日本経済を支えたその日本人のメンタリティって言いましょうかね、その心情ってのはどういうような、
多分ですね、戦争と違った形で一生懸命日本人はその楽な生活したい、いい生活したい、そして私たちは自分たちの能力を発揮する社会を作りたい、だから理科系の人たちは技術開発にものすごくエネルギーをかけて次々新製品を、それもかなり世界でも珍しいほどの新製品っていうのを作ってきますね。で今度は逆にそれを大量生産する、そのベルトコンベア式のシステムのそういうものをたちまちのうちに作っていく、今度それを大量消費する、スーパーマーケットで至るところに作る、でそれのための広告、大量消費のための広告もまたシステマティックにやる、全部そういうとこがですね、私たちの国は一つのことに対してかなりレベルの高い理論武装をし、そして形の技術を習得して現実社会に生かしていくんだと思います。この実用主義というのが私たちの国の強さなんだなと思いますね。
高度経済成長という旗を立てるともうまっしぐらに進むというような、
ですね、
そういう国民性、
そしてその分だけ見返りがあるわけですからね、たださっき言って農村のお母さんとかね、それからそういうふうに進んでいくときにどうしてもいい方ばっかり見るけどマイナスも生まれるわけですね、それはあまり見ないようにすると、まあ、具体的には公害とかそういうものが出るわけですけど、そういうものはあまり見ないようにしてとにかく進んでいくっていうのがこの高度成長の時の時代の特徴だったとは言えますね、
もう一つ旗を掲げるとまっしぐらに進んでいって、まあ、脇目も振らずというような、それが日本人の、まあ、勤勉手は勤勉なんでしょうけど、国民性、
脇目も振らずに一生懸命働くし、前を見てただひたすら走っていく、だから見落とすもの、あるいは見失ってるものってものがあっても、それでも走っていくと いうことですよね。
まあ、そういう意味ではそのいろいろなかなかこうマイナス面が見えてこない、ということでしょうけどもね、実際は一皮むくともういろんな公害病、
そうです、
ね、公害の問題がもう水俣病ね、新潟水俣病、痛い病、四日市喘息などのそういう四大公害病なんかも発生してるわけですよね。
ありますね。
まあ、それがその高度経済成長時代の第1期と第2期ですかね、昭和35年から45年あたりのですかね、まあ、そういう時代だったということですね。で、目をですね、海外に転じてみますと、この時代どういうような出来事が起こっていたかといいますと、昭和36年の4月12日にはですね、ソ連のガガーリン少佐の、地球一周有人飛行成功と、いわゆる宇宙飛行士の第一号をですね、それが成功したというニュースが飛び込んできたわけですね。じゃあこの音声を聞いていただきます。
4月12日ソビエトのガガーリン少佐が宇宙飛行に成功、人間衛星船ボストーク1号の宇宙飛行成功のニュースが発表されると、モスクワは喜びに沸き返りました。ボストーク1号は重量およそ 4.7 トン、多段式宇宙ロケットによって発射され、ロケットの最終段階から切り離された後は地球を1時間29分で1周、無電とテレビジョンで絶えず地上と連絡を保ち、宇宙飛行の状況を地上に伝えました。
昭和36年4月1961年のガガーリン少佐の宇宙飛行成功のニュースでした。まあ、この時代東西冷戦が始まったわけですけども、もうこれはソ連の明るい面が出たということですかね。
そうですね、ソ連がやっぱり威信をかけて、まあ、宇宙へ、まあ、最初に出ていったわけですね。まあ、こうアメリカもこうすぐ追いつかなければってんで、今度アメリカもいろいろ計画を立ててすぐに追いつくような努力をしてましたね。
そうですね、で、そういう政策を担ったアメリカのそのケネディ大統領がですね、昭和38年11月22日にダラスで暗殺されるというショッキングなニュースが飛び込んできましたですね。これもちょっとお聞きいただきます。
この電波に乗せて誠に悲しむべきニュースをお送りしなければなりません。すでにニュースでご存知と思いますが、アメリカ合衆国ケネディ大統領は11月22日日本時間23日午前4時テキサス州ダラス市において銃弾に撃たれ死亡しました。
昭和38年11月1963年のケネディ大統領暗殺のニュース、本当これにはびっくりしましたですね。
びっくりしましたね。で、これ人はこの時この日何をやってたかっていうような大きな事件であると大体覚えてるんですが、私はこの時に新宿駅でホームに、山手線乗ろうと思ってホームに上がっていく時に、なんか駅の放送がなんかしたような感じで覚えてますね。あのケネディが暗殺されたっていうのは、なんかそういうような記憶があるんですが、なんか人というのは大きな事件出会った時その日の行動っていうのを覚えてるもんですよね。ガガーリンの時もなんかこれは人類史に残ることなんだなと思うと、あの大学生でしたけど下宿にいて、ね、なんかテレビを見てたの覚えてますね。
ねえ、海外ではそういうような出来事が起こってたということですけども、で、またちょっと日本に帰りましてですね、この高度経済成長時代の、なんて言いましょうか、昭和の匂いと言いましょうか、
そうですね、
代表するような、なんか雰囲気はなんかないかなと思って考えたんですけども、一つのこの時代を表す言葉として、巨人、大砲、卵焼きという言葉が、流行りましたですよね。
いずれもまあ子ども人気あるということでしょうけど、はい、巨人はもう野球のこう優等生といいますか、大砲は相撲界の優等生、まあ、卵焼きは子どもの好きな、優等生、子どもの好きなおかずの優等生ということですかね、はいはい、あるいは卵料理っていうのが、まあ、当時やはり一番受け入れられてましたから、そういうことなんでしょうか。でやっぱりあの巨人、大砲、卵焼きっていうのもあの大きいこと、はい、そして力が強いこと、
そうですね、
はい、それがやっぱり高度成長の中では受けるというか、みんな心理的には受け入れるんですね。
行動成長時代のこう心理状況にぴったりの、
ぴったりですね、
言葉ということですかね。
しかも巨人は、昭和40年から48年までですか、
はい、
9連覇してるわけですね。
そうですね、V9、V9 ですね。
だから高度成長期の野球、プロ野球っていうのは、巨人っていうことになっちゃうわけですね。大鵬、
ね、
もやっぱり、まあ大鵬だけじゃありませんが、柏田とかそういう人もいましたけど、そういう人たちが高度成長家の相撲というものを代表してるんですね。
そうですね。
卵焼きはどうして高度成長期の
あるのか。卵焼きは、まあちょっといろんなものの本で調べましたら、非常にこのなんか物価の優等生って言うんですか、栄養あるし、まあ値段は安定してて、で子供が大好きだというような。
そうですね。
食べ物の優等生。
優等生ってことですね。
ということ ですかね。
なるほど。それで、まあ、子供が大好きだってことは言えましたよね。
ね、じゃあ、まず相撲の方で見てみたいんですけれども、大相撲のですね、白鵬時代ってありましたね、柏戸大鵬が活躍した時代ということですけども、この二人が活躍したピークはですね、昭和36年9月の場所の千秋楽で、二人がですね、12勝3敗で優勝決定戦をしたと。で、大鵬が勝って、両方とも横綱に昇進したという、その当時のニュースがありますので、お聞きいただきます。
この優勝決定戦の白鵬の対戦は、青年横綱誕生の期待をかけて、大鵬は東から、柏戸は西から土俵に上がりました。
さあ、時間いっぱいだ。白鵬の決戦、待ったなしだ。軍配が返った。大鵬が十分構えた。柏戸突っ込んだ。柏戸、大鵬寄った。大鵬右出し寄った。柏戸、柏戸、打って、柏戸、柏戸、落ちた。柏戸、残った、残った。柏戸、もろ出し、もろ出し、柏戸、もろ出し、柏戸、寄った。正面寄った。来た、来た、来た。柏戸、打っちゃった、打っちゃった。やーっと、大鵬の勝ち、大鵬の勝ち、大鵬の勝ち、大鵬が勝ちました。
結局大鵬が勝ち、大鵬は2場所連続2度目の優勝、横綱昇進が決定的になりました。そして待望の番付編成会議は9月27日午前9時から蔵前国技館で開かれ、その結果秀ノ山理事が
番付会議の筆頭、大鵬柏戸の横綱推薦が満場一致で推薦いたしました。
2場所連続優勝の大鵬とそれに劣らぬ実力を持っていると認められた柏戸は、白鵬時代の名にふさわしく同時に横綱になり、大鵬が21歳、柏戸22歳と共に相撲史上最年少の横綱がここに誕生しました。
大相撲の白鵬時代の幕が開いたと。
そうですね、
実況聞いてるとやっぱりワクワクしますね。
そうですね、この前が、栃錦若乃花っていうような時代でして。
あ、栃若ですね。
技巧派だったですね。ところが、柏戸と大鵬は大型力士同士が力でぶつかったので。
でね、
は
い、同じぐらいね、もう背の高いね、力士でね、ぶつかり合って、実力が白中してましたもんね。
醍醐味が味わえた時代ですね。まあ、高度成長時代は、その、技術バッターよりも、そういう大型の、相撲取りの人の方が、こう、人気が出たんですよね。
ねえ。で、一方、野球ですけれども、先ほどお話しいただいた巨人のですね、V9。ということで、中心は大江のですね、
はい、
大長嶋。
そうですね。
これも実力者ですね、二人の、もう大スターがね、こう、巨人で活躍したわけですよね。
そうですね。
で、V9 のスタートがですね、昭和40年ですね。昭和40年の11月の日本シリーズで、南海を破って、まあ、巨人が優勝したということですけども、その時の、スポーツハイライトの音声がありますので、はい、これもお聞きいただきます。
日本シリーズの第5戦は、翌11月5日、同じ後楽園球場で行われ、南海は1回三冠王の野村がランナーを置いてこのシリーズ初のホームランを放ってリードしました。これに対し巨人は6回城之内二塁打の後、トップの柴田のサードゴロが南海内野陣のエラーを誘って三塁二塁のチャンスを迎えました。2番国松の当たりはセンターへのライナー性のフライ、国松の犠牲フライで城之内帰り、巨人は1点を返しました。ここで南海は王を敬遠して4番の長嶋と勝負します。長嶋はスタンカの高球をレフト線へタイムリーヒットして柴田を迎え入れ、巨人は2対2と試合を振り出しに戻しました。ピンチを脱した巨人はその裏ワンアウトから森吉田が連続ヒットしてサヨナラ勝ちのチャンスを使いました。バッターは8番の土井。巨人は土井のサヨナラヒットで3対2で第5戦に勝ち、4勝1敗の成績で通算7回目の選手権を獲得しました。
ということで昭和40年11月5日のですね、日本シリーズでの対南海第5戦ということで、南海を3対2で破って巨人が優勝して V9 の最初ですね、V1 スタート
ということですね。やっぱり高度成長という時代背景を考えると王選手のホームランなどはやっぱりぴったりあったのかもしれませんね、
そして長嶋選手のね、チャンスに強い、ねね、バッターということで、非常に強烈な印象、
大型バッターってことですね、
ね、でちょっとデータ調べてみますと、この昭和40年のですね、V1 の時にはですね、シーズンの MVP が王貞治、そして日本シリーズでの MVP が長嶋と、いうことでも完全にもう ON
の時代の始まりだったんですね、
そういうことですよね、まあ、そういう時代だったということですね、はい、では最後に今恒例の昭和歌謡ですね、この時代の昭和歌謡を聴いていただきたいと思います。今日語った時代ちょっと前の歌になるんですけれども、地方からですね東京へ出ていくことをテーマにした歌があったんですね。
そうですね、
昭和30年の別れの一本杉ですね、はい、春日八郎、これは2番目の歌詞でお送りします。そして昭和32年お月さんこんばんは藤島武夫、昭和34年僕は内地っち森谷博メドレーでお送りします。 地方から東京へ出ていくことをテーマにした昭和歌謡、別れの一本杉、春日八郎、お月さんこんばんは、藤島武雄、そして僕は内チッチ、森谷博でした。さて、この高度経済成長下での生活環境の変化、都会と農村ということで見てきたわけですけども、うん、まとめて言うとどういうことが言えるんでしょうか。
そうですね、今日はまあ特に第1期第2期を中心に見てきたんですが、私たちの国は本当に真面目に一生懸命働いて、一つの目標を設定するとそこへこう全速力で走っていって形を作るんだなっていうのを改めて感じますね。ただそれが、まあ、プラスであると同時にまたマイナスになるっていうのは見失ってしまうものがあると。だから時には立ち止まって、はい、走ってるけども立ち止まって周辺を見て、あるいは客観的にものを見て、そしてまた走っていくと、やっぱりただひたすら走るのではなくて立ち止まるっていうのも大事だなと、改めて高度成長の時代を振り返るとそんな感じがしますね。
そうですね、はい、今回もどうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。
今日のこの時間は特集昭和史を味わう、高度経済成長下での生活環境の変化、都会と農村というテーマで、ノンフィクション作家の保坂正康さんに伺いました。聞き手はラジオ深夜便ディレクターの村島明義でした。